はい、野江です。それではですね、今日は、劇団四季のアラジンというものをですね、ちょっと見てきまして、ちょっとここで得たものが結構ありましたので、これについて少しお話をしていきたいと思います。まあ、劇団四季というのはですね、もう始まったあれ何年ですかね。もうかなりですね、50年ぐらいやってると思うんですね。アサリケーターという人が始めた劇団ですね。で、まあ、かなりの歴史を持ってて、まあ、キャッツとかですね、ライオンキングなんかで有名なんですけれども、実はこの劇団四季というのは、ここのところサービス産業のですね、顧客満足度ランキングでずっと1位なんですね。はい、2015年、まあ、去年のですね、ランキングでも顧客満足度1位が劇団四季で、2位が宝塚歌劇団なんですね。で、よく取り上げてる東京ディズニーリゾートはですね、なんと11位なんですね。まだその間に帝国ホテルとかですね、ホテルなんかも入ってて、それ以外にも、まあ、リッチモンドホテルとか、ヨドバシドットコムとか、まあ、いろんなものが間に入ってて、まあ、とにかく2014年もトップでしたし、確か2009年ぐらいからもずっと連続ほとんどトップなんです。で、顧客満足度がスコアになって現れてるのを見ても、劇団四季は去年 87.5 点ですね。100点満点の 87.5 で、2位の宝塚歌劇団が 84.5 ですね。それから東京ディズニーリゾートが 77.9 でありまして、まあ、ちょっとね、東京ディズニーリゾートが2014年2位だったのが、ちょっと11位までちょっと、ランクを落としてるので、ちょっと心配なんですけれども、まあ、これちょっとたくさん観客を中に入れすぎた嫌いがあるという分析もされてますけれどもね、まあ、少し、キャストの確かに質がちょっと落ちてるかなというようなこともですね、以前私、トミデンドボイスの中で語ったことがありますけれども、まあ、また頑張ってくれると思いますが、まあ、とにかく劇団四季はもうずっとダントツの1位だったので、まあ、これぜひともリサーチをすべきだと思って、行ってまいりました。で、実は今年のですね、2016年の3月にライオンキングというこの劇団四季をチケット取ってたんですけど、ただちょっとね、こちらの方の、まあ、幸福繁栄っていうね、株式会社を立ち上げて、そのキャンペーンにちょうどぶつかったので、まあ、私はちょっとチケットを人に譲ってね、まあ、うちの妻は、まあ、友達と見に行ったんですけど、行けなかったわけなんですね。で、まぁ、ちょっと気にはなってたんですけど、まぁ、なかなかチケットも取りづらいし、その機会つかめなかったらですね、私がよく行く、明治神宮前の、美容院のですね、私の担当の女性がですね、まぁ、先頃、この劇団四季のアラジンというのを見てきて、ものすごく良かったと。それからその劇団四季の中でもこのアラジンが今ダントツで人気が高いという、こういう話を聞きまして、しかもチケットは1年ぐらい取れないと、それぐらい人気があるという話だったので、まあ、これ私のまた好奇心がムクムクとこう頭をもたげてきて、なんとかチケット取れないかなと思ったらですね、まあ、そのチケットをね、まあ、売買してる、ネット上でね、売買してるサイトがあったので、そこを見たらね、チケット取れたんですよ。で、すごくいい席で、前から7列目の席が取れて、まあ、ちょっとね、ネット上のそういう売買ですから、割高になって1万6千円したんですけどね。普通はだいたい1万円ぐらいだと思うんですけど、まあ、そういったものがたまたま、2週間後ぐらいに取れたので、まあ、ちょっと見に行ってきたということなんであります。 で、この、まあ、劇団四季をですね、は、大人のディズニー、大人のディズニーっていうふうに結構言われてまして、まあ、それは理由がいくつかあって、まあ、特にこのアラジンという出し物は、1992年にディズニーのアニメ映画で大ヒットしたアラジンという同名のものがあってですね、で、それを、確か2014年ぐらいにですね、ディズニーがブロードウェイでミュージカルをかけたんですよ。で、そうすると、もう劇団四季がですね、その、まあ、版権買い取ったんでしょうね。で、なんと、ブロードウェイから1年2ヶ月の速さで、去年の5月にこのアラジンを始めたので、まあ、そういう意味でもディズニーつながりがあるし、まあ、さらに、その大人のディズニーっていうのが一体どこがそうなのかということなんですけど、これ私の感じたことですけど、ディズニーはやっぱりミッキーマウスなんかのこの着ぐるみがですね、出て歌ってミュージカルをすることが多いんですけど、このまあ劇団四季は当然生身の人間によるエンターテインメントですから、当然やっぱりそのゲイそのものにもっとこう高度なものが求められますよね。着ぐるみだったら表情なんかはもう全然変わらないんですけど、人間がやれば表情のところから何から全部変わるし、ディズニーの場合多分アフレコをやってますよね、当然ですけど、すでにもう録音してる声なんかに合わせてこう振り付けてるだけなんですけど、この劇団四季はもう当然その目の前で歌ってますので、はい、この生身のライブ感があるというところで、やっぱりもう一段ですね、高度なものを要求されていると。それからまあ、当然それに付随して訓練度もまあ、違ってると思いますね。たくさんの踊り子たちが目の前で歌いながら踊るわけですから、まあその訓練度はもっと高いものがあると思うし、当然出来栄えのきめ細やかさがやっぱりちょっと違ってると思いますね。まあ、きめ細やかっていうのは結構ね、高級になっていくためのキーワードなんですね。例えば何でもそうですけど、服なんかでもそうですけど、服の生地でもきめが細かい生地の方が高いですよね。あるいはこのストローハットですね、パナマ帽なんかもですね、きめの粗いやつは結構安いですけど、きめが細かくなってくるともうぐーっと高くなっていって、高いパナマ帽だったらまあ何十万円もしますから、まあ、キメが細かいということはですね、高級になると、高価になるというふうに覚えておいていただきたいんですけれども、まあ、そういう面があるし、まあ、当然、そのベースになる脚本もですね、やっぱり人間のドラマがよりこう精緻に描かれていってる面があって、まあ、こういったものもろもろでやっぱ大人のディズニーと、まあ、言われているわけなんですね。まあ、そういったものをですね、見に行ってきました。場所は新橋からちょっと汐留の方にちょっと歩いていってですね、そこにある劇団四季、いくつかねそこに劇場を持ってて、その中の海という名前の、まあ、私は劇場に行った、多分メイン劇場だと思うんですけれども、そうですね、1000人以上は入れたんじゃないかと思いますね、そういう劇場があって、行ってきました。で、まあ、当日はまあとにかく観客いっぱいですね。当然1年先までチケットも取れないぐらいですから、まあ、その前から7列目のかなりいいど真ん中の席に座ってですね、見てきたので、本当こう臨場感、バッチリのそういう感激ができたわけなんです。まあ、途中休憩を挟んでですね、あれどれぐらいでしたかね、3時間近くあったと思うんですけれども。2幕に分かれてですね、そういうアラジンの劇がありまして、まあ、いわゆるこうアラビアンナイトの世界ですよね。アラビアンナイトの世界の、まあ、アラジン、主人公のアラジンというですね、まあ、お母さんと一緒の母子家庭に育っているアラジンで、まあ、結構やんちゃなところもあって貧乏で、仲間たちとですね、まあ、上手にいろんな食べ物をくすねたりなんかもするようなところがあるけど、まあ、ピュアな性格をしているアラジンが、まあ、お姫様に恋をするんですね。王女に恋しても、全然身分の違いがあって、どうしようもないんですけれども、 まあ、そこに様々な事件に巻き込まれていく中に魔法のランプが出てきて、でこの中にジーニーという、まあ、魔法使いが、ね、あのヒゲのハクション大魔王みたいなですね、魔法使いが現れて、この魔法使いとともにお姫様の心を射止めていくという、まあ、最後ハッピーエンドになるような物語なんですけれども、まあまあ、非常に面白かったんで、まあ、ここから何をですね、私が得たのかということなんですけど、まあ、実に、よく訓練された組織演劇でした。ですから、もう彼はもう毎日ずっと公演やってますので、自分のオリジナル劇場を持ってますから、で同時にこういくつかの、確かライオンキングも多分やってたと思うし、ウエストサイドストーリーもやってるし、4つも5つも同時並行であちこちの劇場でこうね、毎日ずっと展開して、収益性もすごく高いビジネスになってるわけでして、このアラジンも、それぞれの配役が2セットありますね。ですからアラジン役も2人いるし、それからジャスミンという王女も当然2セット、ジーニーも2セット。だから誰が出てるから見に行くというんじゃなくて、まあ一つのこの組織演劇になっててですね、まあ誰が出てきてもそれなりのクオリティが維持されてるという、まあいわゆる経営学で言ったところのドラッカーのまあ理念を実現してるっていう感じですね。カリスマが出てこなくても、そこそこ秀才をですねたくさん育てていって、その組織の力でですね、こういろんなミュージカルを作っていく、組織を作っていくと、まあこういうスタイルなんですね。で実によく訓練されていて、まあこの2番目のポイントになるんですけど、特にですね、言葉が聞き取りやすいんですね。これはもう劇団四季を創始始めたアサリケータ氏がですね、そもそも聞き取りやすいこのミュージカルをやるんだということをもう数十年前からずっと追い求めてきて、まあ、それすごい訓練をするわけですね。自分たちの訓練場をちゃんと持ってずっとトレーニングしていって、だから劇団四季でトレーニングされた役者はみんなこうディクションがいい、ディクションっていうのはこの発音が良くて、言葉がよく聞こえてくるわけですね。当然腹式呼吸で、無理のない、発声の仕方でよく言葉が聞き取れると、いうことですね。まあそういう良さがありました。で、観客の質も非常に高くてですね、まあ、つまり私が見たところかなりリピーターが多かったですね。ですからまあみんなそれぞれこう着飾ってきて、女性が多くて、若い女性もいたし、そこそこ年配の女性もいたし、お友達なんかと連れ立ってきてるような人もいたけど、まあみんな明るいタイプのですね、結構品のいい観客の人たちがざーっと揃っていたように思いました。で、何回も多分見に来てるので、その最後のカーテンコールのところになってですね、最後終わった後アンコールをするんですけど、そのアンコールも5回も6回もね出てくるんですけど、もうみんなもうおそらく初めてじゃなくて何回も出てくること知ってるんですね。ですからずっと拍手して、途中からはスタンディングオベーションになっていって、まあこれ宝塚歌劇もね、よく似たところがあって、来てる人はもう熱心な人は何十回も来てるリピーターなんで、ある意味観客がよく教育されている感じがありましたね。まあ、教育という言い方がちょっとね、変な言い方に聞こえるかもしれませんけど、何度も何度も来てるうちに、ちゃんとこの劇団四季のカルチャーっていうのをですね、みんなも知ってて、まあ、非常にわきまえて、楽しんでる。決してみんな好き好きにですね、面白ければ大笑いするし、それはもう自由にしてるんですけど、まあなんか結構よく本当教育されていた感じがありました。ですから観客の質が高かったですね。 で、まあ、特にその中でもですね、この魔法使いのジーニーがやっぱり一番人気が高くて、この人が一番芸達者でしたね。で観客の方の歓声も多かったし、結構大柄のですね、ちょっと日本人離れした体格のこう顔なんかもガシッとしたですね、野草男じゃなくてガシッとした魔法使い的な人が出てきたし、うん、アメリカのミュージカルでも相当な芸達者がですね出てきて、やっぱジーニーがこの劇をずっと引っ張ってると、主人公は一応アラジンなんですけどね、アラジンなんですけど、まあ、脇役、重要な脇役であるジーニーの方が芸達者だったし人気も高かったですね。まあ、見事な踊りと歌だし、笑わせる場面なんかもあったし、うん、まあそういう意味で非常に楽しみました。まあただそうですね、あえて私が、まあ、ちょっと物足りないとこかったとこあえて言うとですね、やっぱりこうスターシステムじゃないので、このみんなやっぱり組織的にですねよく訓練されてる秀才が集まってやってる感じの劇だったので、天才が出てくるっていうですね、その突き抜けた感じっていうのはやっぱり ないんですよね。うん、だから、まあ、アラジンも王女役のジャスミンもそれ以外の配役もみんなこういいんですけど、ちょっと優等生的な感じがあって、やっぱりよく訓練されて、訓練された上でやんちゃを演じたり、おキャンな王女を演じたり、面白いことを演じたりしてるんですけど、まあ、どこかにですね、まあ、型破りな面の個性っていうのは、まあ、あんまり感じられないですね。これが、まあ、いわゆる黄金時代のハリウッドなんかのミュージカルのですね、出てきた、またジュディ・ガーランドが出てきたり、ジーン・ケリーやフレッド・アステアやフランク・シナトラやですね、こういったまあ、個性あふれるスターが出てきて、天才的なところがあってその周りを固めていくっていう感じじゃなくて、まあ、一種の群衆劇に近い感じのところがあってですね、うん、そこのところのこの天才のこの味わいみたいなものは、まあ、ちょっと物足りない感じがしなくもなかったですけどもね。ただまあ組織演劇でやるし、ビジネスとしてこの同時並行でですね、5つも6つもの出し物を毎日ずっと一年中出し続けていって、一定以上のクオリティを維持するためには、まあ、こういう組織的なものが必要だということは、まあ、理解できました。まあ、そんなことだったわけで、まあ、ディズニーに関しても結構音声取ってきましたし、私自身非常に楽しめましたけれど、そうですね、確かに、まあ、劇団四季は大人のディズニーと言われるだけがあって、うん、まあ、やっぱりその訓練の度合いとか、きめ細かさの面で言うと、まあ、確かにディズニーのミュージカル系よりは、まあ、ランクは上だったですかね。うん、まあ、ディズニーにあるいわゆるプレアデス磁場みたいな、ウォルト・ディズニーの作った磁場みたいなものが一つあるので、まあ、なんとも言えないところあるんですけど、うん、まあ、エンターテインメントというね、演劇というかミュージカルの面だけ見れば、確かに劇団四季というのは非常に優れたものがありました。で、まあ、皆さんところ富伝堂で学びたいのはですね、ここはやっぱり1年先までチケットが取れないぐらいにお客さんが集まってるところですね。これはもうビジネスとしては、まあ、最高の姿ではないでしょうか。もう普通はお客様でいっぱいするのに四苦八苦するんですけどね、それでまあ観客席にどっか空席が空いたりするものなんですけど、もうほとんどそんな心配なんかないっていうのは、まあ、羨ましい限りですし、あなたがどういうビジネスをこれからやって富伝堂をして生涯現役をやっていくにしても、この劇団四季のこの集客力、 そして顧客満足度、こういったもの、そしてリピーターを生み出す力、こういったものからはですね、学べるものが大きいというふうに思います。で、その、どの部分が、この劇団四季から学べるのか、富伝道への応用のできるポイントをですね、考えていくと、まずやっぱりですね、一番目は、この組織的にですね、コンテンツを作っていく、知恵のアウトプットをですね、組織的にやっていくというかですね、これ、もし一人でやるにしても、まあ、その手順をしっかり作って、まあ、体系的にですね、作っていく。こういうところが劇団四季からは学べるように思いました。つまり、彼らはですね、アラジンならアラジンの出し物をするためにも、その発声練習から始まり、それからも踊りの稽古をし、それからこの脚本の本読みをやり、そしてこの主人公への感情移入をですねしていき、そして今度はこのコラボレーションでそれぞれみんなが集まったところでのこのコラボの力ですね、こういったものも練習によって練り上げていくし、そういったいろんな積み重ねがあり、それから当然その舞台の方もですね、上にこの途中でどうやってるのか分かりませんけど、魔法の絨毯がこうクーッと空飛んだりとかするわけですね。それから光の演出があり、場面展開があるから、照明の力とかですね、舞台演出の力とか、様々なものがそれぞれいい仕事を組み合わせていくことによって、あれだけの人気コンテンツができてるわけですね。ですから我々も、何らかのコンテンツを出していく、あるいはサービスを提供する、知恵を提供するときにですね、一つ一つのこのアイテムをやっぱりしっかり作っていって、それをこう、レゴを組み合わせるようにですね、ブロックを組み合わせていくようにして、最後完成に持っていくと。このあたりのですね、一つ一つをきっちり作り込んでいくっていうふうなところが、やっぱり私たちは学べると思います。一つ一つあれだけきっちり作り込んでるから、繰り返し見に来てくださるような、こういう付加価値が生まれてると思うんですね。例えばですね、私自身の富伝道ボイスやこのメルマガで言いましたら、どんな風に体系的に作るかというとですね、まずテーマの選定のところでですね、ある程度体系的にやっていったりしてるわけですね。まあディズニーシリーズで撮っていったり、テーマパークということで USJ までこう広げていったり、あるいは非常に面白いツタヤ系というのを一つ狙い定めたら、ツタヤ図書館とかツタヤ家電とかツタヤ百貨店というふうにこうテーマをやっぱりだんだんと体系的に広げていってる。つまり思いつきでこうポツポツポツポツ個別に取っていくだけじゃなくて、全体感を見ながらこうテーマを選定していくっていう、こういう手順が一つあると思うし、それからそのテーマに向けてのですね、様々な、まず、文章の上でのこのリサーチというのがやっていますね。例えば、日経 MJ をずっとこう、精読切り抜いていって、関連の記事があったらそれを切り抜いて、持っておくとかですね。あるいはそれに関する本なんかを集めていって、読み込んでおく。その本の読み方というのも、きっちり線を引きながら読んでいき、繰り返し二重三重に精読をしながら、大事なところに付箋などを貼ってですね、そして一番大事なところはこうやって引用ができるようにこうきっちりと読み込んでいく。私なんかもこのコンテンツをですね取るときに、やっぱり本なんかも結構読み込んでるんですね。あんまりまあ引用っぽくしてないように見えても結構読んでまして、例えばこの劇団四季であればですね、劇団四季メソッドっていう本がもうありまして、美しい日本語の話し方っていう本をね、この浅利啓太氏が書いてまして、まあ、その中に例えば母音法とかねいうのがあるわけなんですよ。 あ、い、う、え、おの母音ですね。もう母音の発声を徹底的にトレーニングしてないと聞き取りやすいこういう言葉にならないという。それから次に呼吸法も彼らはすごくやってて、呼吸法もこのお腹と背筋を使った腹式呼吸で体全体を使って声が出せるようにする、喉を閉めて使う喉声じゃなくて体全体から声が出てくるようなものとか、さらにはフレージング法といって、まあ、伝わる言葉を話せるように訓練をしていったりすると、まあ、そういったことはもう文献上こうやって、事前に私もリサーチして一応研究はしてるわけですね、まあ、あんまり学術的になるとまた面白みがなくなるので、あんまりそれ表に表面に出してませんけど、まあ、そういったリサーチは結構やっております。で、そういうふうな、まあ、文献からのこういうリサーチをしていくし、それから当然、その次の段階では現地視察をやる場合が多いですね。今回も劇団四季は実際に見に行ってるわけですし、ディズニーや USJ やツタヤなんか全部その後現地を見に行ってます。そして様々な発見をしてきて、そして、まあ、その場で撮ることもあるし、帰ってきたら論点出しという段階を次経てるわけですね。つまりまあ今回見てきたものの中から一番こうポイントになるものは何だったんだろうという論点を出していってるわけですね。でまあ今回の劇団四季だったら四季で私はいくつかこう、ね、ポイントを挙げていってるわけです。劇団四季のさっき話したよく訓練された組織演劇であったっていうふうなところが一つ目、二つ目は言葉が聞き取りやすかったっていうところ、それから三つ目は観客がよく教育されてて質が高かったということ、そして四つ目にただしスターシステムがあんまりないのでちょっと天才があんまりいない感じの物足りなさはあったとか、こういう論点出しをですね実際はやって、別にこうレジュメを作って読んでるわけじゃないんですけれども、一応いくつかの柱はもう最初に考えて作っておく、こういうプロセスがあります。それから実際にこうやって音声を録音するという段階があって、ここはここでこの場で、様々にさらにインスピレーションをですね自分なりにひらめきを感じ取りながらこうやって臨場感を持ってお話をする、そしてそれをやった後次解説文をまたこれ書くわけですね、実際トミデンドボイスでリリースするときにはメールで配信しているときに文章も書くわけですから、音声をさらに文章で解説する部分を書いていく、そして実際に皆様にこの音声が届けられていくんですけれども、そうすると今度は次アクセス解析という段階がですね出てくるわけなんです。これはつまり、リリースしている音声コンテンツが一体何回皆様に聞かれているのかというものをですねちゃんとこう解析できるように、まあ、そういうツールがちゃんとありまして、これで何回ぐらい聞いてるかこちらでちょっと毎回分析してるんですね。まあ、例えば私が出しているトミデンドボイスで一番繰り返し聞かれているものが何かというと、これ豊かなニュアンスの大切さという一番最初の特典音声、これが第一位なんですね。それから2番目によく回数聞かれているもの、トータルの回数じゃなくて一人の人が一体何回聞いてるかというリピート回数の多さで言うと第2位が USJ の実況中継なんですね。これがまあおそらくもう大体平均一人で5回以上こう聞かれてるっていうことが分かっています。で3位が富の奥義、4位が東京ディズニーシーからの実況中継、5位が日経 MJ からの発送、この辺で大体3回以上聞かれてるわけですね。そしてまあ6位がマザーという曲、これも3回以上聞かれてると、まあ、こんな風にですねアクセス解析をしてどのコンテンツがどれだけの人気を博しているかというのをずっと調べていく段階があります。そしてさらにそのアクセス解析の後人気テーマっていうのが大体分かってきたらですね、そこに次から出すコンテンツのテーマ決めのところにまたこうつながっていくわけですね。そしてまた最初に戻ってテーマ選定に戻るわけです。で今言ったプロセスだけでいくつありますかね。テーマ選定ですね、 それから文書によるリサーチ、本とか記事によるリサーチ、それから3番目に現地の視察、で4番目には論点出し、で5番目には録音、6番目には解説文、7番目にアクセス解析、そしてまた7番目まで行ったらこの人気テーマの選定で1番目に戻ってくると、こういうこうループになってるわけですね。でこういうふうな円運動を7つのこのアイテムでぐるぐるぐるぐる回していきながら、それぞれのところでやっぱりいい仕事をしようと思って作っております。まあかといってですね、なんか完全主義になりすぎると何にも出せなくなるので、それぞれ、まあ8割主義ぐらいでいいかなと思ってですね、ある程度緩めながら水準以上の仕事はしようと思ってやってる感じですね。あんまり完璧にやろうと思いすぎるとね、今度は何にも出せなくなるので、そこまで行く必要はないと思うんですけれども、ただこういうふうにして、組織的な形でコンテンツを作っていく、これ劇団四季からも学べるというふうに思います。それから2番目に応用できるポイントはですね、やっぱり言葉の聞き取りやすさっていうのは大事ですね。特に私のこのトミデンドボイスなんかはやっぱり音声ですから、言葉が聞き取りにくいと、もうそこだけですごくストレスがかかっていって、あんま聞く気が起きないですけどね。ですからやっぱり言葉のディクション、この発音、こういったところはちゃんと相手に聞き取れるようにお話をすると。私のこの発声がどれぐらい理想的なものかどうかは知りませんけれども、ただ私も場数はかなり踏んでるので、やっぱりこう、聞き取りにくい話をすると、もう途端にライブで話すとみんなの顔が曇ってきますので、皆さんがですね、反応が取れるためには、当然基礎として、聞き取りやすい言葉というのが大事だし、それは私も念頭に置いてやっております。で、例えばもし皆様がこういう音声コンテンツを出さない場合でもですね、例えばメルマガやブログに文章を書くときであれば、今度は伝わりやすい文章を書くと、なんか何言ってるのかよくわからないような文章っていうのはやっぱりストレスが溜まってきてみんな読んでくれなくなりますから、何言ってるのかがわかりやすく書く、あるいは対面でサービスをする場合ですね、電話で相談を受けたり、あるいは手揉み等で目の前にクライアントがいて、そこでお話をするときにでも分かりやすい言葉、伝わりやすい言葉ということを念頭に置く、これ劇団四季の人気がある実はポイントなんですね。実は他の劇団でやっぱり大きな舞台になればなるほど聞き取りにくくなるわけです。ですから歌手なんかもですね、私のリサーチでは長く人気のある人はもうみんな歌詞が聞き取りやすい人ですね。で逆に言うと歌詞が何言ってるかいまいちわからないタイプの人は、一時期人気があってもそう長く続いてないというのがですね、私何十年もこういう楽曲を聴いてきた上での一つの結論なんですね。だから古くは美空ひばりとかですね、向こうで言えばフランク・シナトラとかトニー・ベネットとかですね、みんなこう歌詞がよく聞こえるんです。ディクションがいいんですね。そうすると年齢を重ねていって声が変化してもですね、新たな味になっていくんですけれども、このメロディーの抑揚だけでですね人気が出た人というのは、やっぱり歌詞がいまいちに聞き取りにくい人いるんですよ。でそうなるとですね、声がだんだんと年齢で衰えてくると、なんかもうぐーっと人気がなくなったりすることが多いんですね。だからとにかく分かりやすい、聞き取りやすい言葉というのは言霊というのがあって、言葉には非常に大きな力がありますので、この言葉を聞き取りやすく話す、読みやすいように話す、こういったことは劇団四季からも十二分に学べるもんだというふうに思います。それから、さらに、観客の質を上げていくというのが劇団四季のポイントだったんですけど、これを 我々の富伝道に持ってくるとしたらですね、これはやっぱり顧客に対する教育になってくるわけなんです。で、教育というのはですね、例えば私が今メルマガを書いたりしてますけれども、あるいはブログを書いたり、こういう繰り返しコンテンツを出すのが実は一種の教育になっているわけなんですね。つまり我々がこの知恵をアウトプットするというのは、言葉を変えれば教育ビジネスなんです。常に何かをお教えしていって、段階的にこの相手の方のレベルをですね、上げるように心を砕いていく、こういったことが大事になります。劇団四季だったら、やっぱり劇団四季なりのこの何て言うんですかね、この楽しみ方みたいなものが、だんだんと皆様に伝わっていって、まあさっき言ったように最後のアンコールのとこなんかは、まあ非常に統一の取れた、まあ、統一取れすぎるとまた良くないのかもしれませんけど、でもまあある種非常に調和された、大調和された世界を作ってますよね。で、それと同じように我々が何かこう知恵をアウトプットするときも、やっぱり最初に言ったことを足場にして2番目に何か言う、2番目に言ったことを足場にしてまた3番目に言うという、こう、シナジー効果を作っていきながら、そして言ってることに一貫性があって、そして一個一個は別々のことを言ってるようでありながら、全部まとまってると、結構大きな体系ができていくような形でですね、こうやって教育をしていく。そうすると、その地場にずっと集まってきてくださる方というのは、一定のレベル、の人が集まってくるし、その方ができたらこう我々の話を聞いたり読んだりしてくださるたびに少しずつレベルが上がっていくというのが望ましいんですね。で、こちらもそういったことをしながら自分なりにレベルを上げていく努力をするし、集まってくださった読者とかクライアントの方も少しずつレベルを上げていっていただいて、みんなでこう少しずつ上に上がっていく、こういう関係を作ることが非常に望ましいというふうに思います。この教育の部分ですね。そしてまあ、最後にちょっと物足りなかったというこのスターシステムの部分ですけれども、これはですね、やっぱり第一義的には我々知恵をアウトプットするときはですね、まあこういう言い方をするとちょっと口はばったかい言い方になるのかもしれませんけど、やっぱり自分自身がですね、その中の一つの売り物になっていくわけなんですね。ですから自分の個性といったものがですね、やっぱり相手の方に認知されていったり、まあ、喜んでいただけるものになっていくことが大事で、まあ、そういう中でですね、例えば人気キャラをどうやって作るのかというとですね、まあ、例えば私で言うと、私自身のこういう個性を積み重ねることによって、まあ、徐々に面白いと思っていただいて信頼していただけるようなものを作ろうと努力してますし、ちょっとこうだいぶ慣れてくると、この変化球もちょっとね投げてみようかということで、私で言ったらこう江藤っていうような別のキャラクターをですねちょっと作ってみたりして、あれディズニーでいうところのミッキーマウスに対峙するところのドナルドダック的なキャラなんですね。ですからミッキーが、まあ、王道を歩くとすると、王道は大事なんですけども、王道ばっかりだとまたちょっと飽きてくるので、ちょっとこう意外なギャップみたいなものをですね入れていく、別に、まあ、別キャラを作らなくても、自分の中のキャラクターでいろんな面を少しずつお見せしていく、こういったこともですね、やっぱり、一つのポイントになるかなと思いますね。ですから私もこういうコンテンツを、音声を取るときに、たまにこう、対談企画みたいなものを出してますでしょ。まあ私は親友のベン君との対話を出して、まあ、彼との話はもう50年代の幼馴染なんで、まあかなり、なんていうんですかね、リラックスした、普段は出さない面がちらっと見えたりして、あればっかりでも良くないんでしょうけど、たまにちらっとそういうものを出ることによって、少し幅ができればいいなと思ってますし、まあ以前はビジネスパートナーの人ですね、船田さんという人と随分対談の音声も取りまして、 まとめての本誌ではまだその彼との対談を入れてませんけど、まあ、対談をする中に新しい自分の面が出ていったりする、デュエット企画を作ったりしながら少しずつ個性の幅を出していったですね。つまり個性というかですね、が認知されるときに意外にこのギャップを作るということも大事になってくるわけなんですね。あまりにも優等生すぎるようなものしか出さないとギャップが生まれなくなると今度は飽きてくるんですね。でこういう知恵をアウトプットするときに飽きられるっていうのは一番避けなければいけないことなので、少しずつ振り幅を作っていって、そしてギャップもですね、上手に何割かは演出していったりする、まあ、こういったものもスターシステム的な考えになるんじゃないかと思います。今回のアラジンで言うとですね、みんな本当優等生的な組織演劇だったんですけど、一番人気のあったジーニーだけはですね、少しやっぱり、素の自分を出すみたいな、ちょっとね、やや型破りのところを見せていましたね、そうするとやっぱその人が一番人気が出たりするわけです、まあ、それもある意味他の人がきっちりと基礎的な役割をこなしているから、誰か一人がちょっと羽目を外したりするのがまた人気が出たりする面もあると思うんで、みんながみんなあんまり勝手にやりすぎてもいけない面はあると思うんですけど、まあこういうふうにですね、少しずつギャップも作りながら、王道をドーンと作りつつもギャップを作りながら、だんだんとですね、このスターシステム的な考えを自分のサービスの中に入れていく。最後はこの自分の人格みたいなものが認知されるとリピーターになりやすいと思いますので、まあ、そういったことをですね、富伝道に応用することができると思います。まとめますと、組織的にコンテンツを作っていく。それから、言葉を聞き取りやすくしていく。そして、観客、クライアントの人に対する教育で質を上げていく。そして最後はスターシステムの創造をしていってですね、人気キャラっていうものをだんだん作っていく努力をする、まあ、人気キャラというと人為的に聞こえるかもしれませんけど、最後は自分自身がありのままに出てくるものがキャラなんですけれども、やっぱ飽きられないようにするための努力というものはずっと継続された方がいいと思います。まあ、ということで、とにかくここ数年にわたって日本で一番顧客満足度の高いサービス業であるところの劇団四季の研究ですので、まあ、非常に得るところ、学ぶところ多いと思いますし、できればですね、一回ご自身で、チケットを取られて劇団四季、全国でもやってると思いますから、一度は見てみるのもいいと思うし、まあ、お金をかけずにやるんだったら YouTube なんかでですね、劇団四季のやってるところを部分的に見ることは可能ですので、あ、こんな感じでやってんだなということぐらいをですね、自分の目で確かめていかれて、まあこういう実地に見てくる、視察してくる、こういったことも合わせてやられると、さらに自分自身の USP ユニークセリングプロポジションが作りやすくなるというふうに思います。まあ、以上が、劇団、四季アラジン感激記というコンテンツになります。どうもありがとうございました。